感謝をいたします。ここに人々はその教えに驚いた、その言葉に権威があったからである。権威ある御言葉、私たちは現代のこの自由な時代に生きていて、この権威とか、それから権力とか、そういう言葉に非常に敏感になっている人々もいます。教会の権威とか、信仰の権威とか、イエス様の権威、この権威という言葉を使うと、ある人、種の人々は非常に嫌がります。このいわゆる権威に対しては服従をしなければならないから、人々は嫌がるんですけれども、イエス様にここにこう書いてあります。31節から読むとこう書いてあります。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられたと書かれてあります。ナザレの街道にてという話、先週の話でこのイエス様の時代の礼拝とはどういう礼拝だったんだろうね。そしてイエス様はこの安息日にどう過ごしていらっしゃったんだろうねということについて、ちょっとの間私たちは語ってまいりました。そして少し学んでまいりました。イエス様は安息日になると、いわゆるユダヤ教の教師として、ユダヤ教を語る先生として、このユダヤ人のユダヤ教の街道に行かれます。そしてイエス様はその街道司が許してくださったら、聖書の御言葉を講談に去って立ったか腰掛けたか、その辺はその分かりませんけれども、とにかく御言葉を開いて御言葉を語られました。人々は驚きました。何に驚きましたか？イエス様の言葉が確信に満ち溢れていたから。そしてもう一つ、イエス様が御言葉を語られたとき、そこに必ず不思議と奇跡が起こります。イエス様、聖書に書いては神様の言葉は虚しくは帰らないということが書いてある。語りっぱなし、話しっぱなしで、後の結果、何も起きないし、何も見ない。そしてそれを帰り見ようともしない。そういうことではなくて、イエス様が御言葉を語られるとき、そこには必ず何事かが起きたんです。神様の御言葉が語られるとき、そこには何かが起こる。そういうことが聖書に書いてあります。人々はその教えに驚いた、その言葉に権威があったから。そしてこの後しばらくの間、いろんなことが過去に書かれ、いろんな出来事が起きたことが書かれてあります。そして、こんなバカなことは現代に起こるはずがないと、ある種の人々は言います。私たちは違いますけれども、悪霊に疲れた人々が、大声でわめいたところに書かれてあります。33節。ああ、奈良人です。一体私たち何をしようというのです。私たちは、あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。悪霊でさえ、いわゆるサタンの手下でさえも、 イエス様が何者であるか、そのイエス様が語られる言葉の力を知っていたんです。でも人々はどうですか、私たちの前にあなたキリスト教の習慣に行ってるの、ずいぶん暇なんだね、そういう人も中にはいますけれども、私たちは悪霊がこの世間にはびこっているこの世代時代に住んでいて、イエス様の時代も今の時代もサタンが働いている、その働きサタンの大きな力が働いているということを私たちはよく知っております。神様の霊があるならば必ずもう一つのそれに敵対するサタンの霊というのは私たちのこの空間で大勢いるということを私たち肉の目では見ることはできません。しかしサタンが働いたその結果を見ることはできます、形として。まあとにかくそのここにこう書いてあります。そしてイエスのことは今も昔も変わりなく権威を持って私たちに臨んでまいります。場所はガリラヤの湖畔であるガリラヤ湖のその岸辺である、岸辺にある、カペナウムという町です。そして、ここに、ルカによる福音書って書いてある通りに、この出来事を、このルカによる福音書を書いた、この著者はですね、ルカです。ルカという人は、お医者さんでありまして非常に冷静な目で物事をこの書き記すことのできた人であったようです。ですから文章を見ていくとルカ独特の言い回し方がところどころに見ることができます。とにかくルカという人はそれを書いた。そしてマルコによる福音書というところを見ますと、なぜ驚いたか、人々はその教えに驚いたと書いてある。なぜ驚いたかが書いてあります。マルコによる福音書の1章の22節、こう書いてあります。それはイエスが立法学者たちのようにじゃなく、権威のある人々のように教えられた方である。こう書いてある。当時、御言葉を教える人々の中は、いわゆる立法学者。学者のようで、ではなく、神様の特別の、その権利を与えられた人のように彼はイエス様は語ったと言います。当たり前でしょう。イエス様は神の子なんですから、その権利を持って堂々と自信に満ちあふれ、気迫に満ちあふれて語られたということです。そしてさらに人々が驚いたのは、イエス様は聖書の予言は成就されましたというふうに語ったから人々は驚いたんです。それまで立法学者たちはですね、旧約聖書のにはこう書いてありますよ、旧約聖書がこう教えてますよ、旧約聖書のここのところはこういうふうに解釈するんですよ、ですから私たちは 聖書の教えに従いましょう。従うべきである、従わなければいけません。そういうふうに律法学者たちは教えました。しかしイエス様の教えは違ってました。聖書の書いてあるこの御言葉は実にイエス様ご自身のことについて書かれたことであって、このことはこの神様の約束はすでに成就されております、そういうふうに語ったと思われます。まさに確信に満ち溢れ、勝利に満ち溢れ、ハレルヤーって言うふうにして教えたんですね。ですから人々はその教えにまず驚きました。聖書にはこう書いてありますよ、私もそう信じますよ、ですから信じましょうね。信じなければならない、そうではなくて、まさに聖書の約束は私たちの祝福のために書かれてあります。回収指導に対してあなた方も祝福されているんですよ、祝福された民なんですよ。多分きっとそういうふうに教えたと思います。ですから人々は驚くとともに、はあ、そうなんだ、素晴らしい、彼らはそう思ったと思います。同時に私はその御言葉を持って、神様の御言葉はあなたの病も癒すことができます、そう教えます。律法学者たちの教えは、病気はね、あなたの罪の報いなんですよ。だから罪を悔い改めたら癒されるかもしれませんよ。そうではなくて、イエス様は、あなたの病は癒されます。そういうふうに教えたんです。そして、この一連の物語の中に書かれてあるのは、イエスは彼らを叱ってという言葉が時々出てまいります。悪霊を叱った。榊原康夫という人の書いた、ルカによる福音書という本があります。そこに、その榊原康江さん、康夫さんは、書いております。キリストが手を置き、手を取り、あるいは手術をして薬を使い、医師を用いて、それが病気を癒したと見るか、キリストが病気を叱って癒してくださったと見るか、ここに科学の目と信仰の目の違いがあります。何ややこしいこと言ってるのと思う。すなわち、イエス様は特殊な人で、特別に神様の力をいただいた方で、そしてその方が来て、病院の上に手を置いて祈った。と、そういうふうに見るか、また、ある人は、神様、病を癒してくださいます。そのために、医師が許されております。薬を飲むことが許されております。ですから、現代医学も必要なんですよ、病気が治るためには。そして私の病気はあの病院のあの先生が処方してくださった薬によって、または手術によって癒されました。神様が共に働いて私の病気が治りました。見るか、信仰によって祈ったから癒されました。私たちはこの二つの見方のどちらを取るでしょうね。私たちはイエス様、御心ならば私の病気を癒してくださいます。そして私の病気が癒されるのは、それが神様の目的なんです。そういうふうに信仰によって見るか。またある人は言います。 私のね病気はねなかなか祈っても祈っても癒されない、治らないんですよ。きっと私は一生病気でいる、そのことが神様の御心なんでしょうね。分かったような分からんような変な理屈を言ってですね、いる人々も中にはいます。しかしもう一つの例を私たちは見ることができます。パウロの例ですね。使徒パウロの例、コリント後書の12章のところに使徒パウロの例が載っております。12章の、7節の後半から、そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘が与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。そのことについて、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りますよ。パウロは目が悪かったようですね。それで、そのために神様に癒してください、福音宣教のために神様に癒してください、その時に神様はこういう答えを言われました。私の恵みはあなたに対して十分なんですよ。私の力は弱さのうちに完全にあられるから、病のうちから神様の恵みを知って、そしてますます恵みの高値に仕上げられていく人と、私は病気なんです、弱いんです、もうダメなんです、祈っても祈っても祈っても癒されないんです、そう思って諦めてしまう人と、その病のうちにあっても高められていく人、この2種類の人はあると私は思います。聖書はそのことを言っていると思います。ですから、そうなってくると、でもね、その病が完全に癒されるように祈るけれども、その病であることは、その人にとっての霊がますます高められて深められていく神様の手段だと言われると、どっちは本当なのというふうになってくる。しかしイエス様は、自分自身は私たち一人一人はですね、自分のことしか考えないんですね。自分のことしか思わない、自分の幸いのみしか考えないけれども、神様の恵みというのは、その人その人一つ一つ、その人のために十分幸せであるようにと配慮してください。そのことを知らなければならないんですね。さて、こちらのルカによる福音書の方に戻りますけれども、イエスは彼を叱って、叱るという言葉が載ってまいります。注意して怒る、これも私たちは叱ると言いますけれども、この場合の叱るはですね、学術用語だそうです。いわゆる命の言葉者が書いている新約聖書仲介というところに書いてあります。 悪しき力に対する権威あるご支配を表す術語だ。難しいこと書いてあるなと思ってちょっと見たんですけれども、そういう意味です。そしてゼカリア書の3章2節では咎めると書いてあるそうです。叱る、咎める、そういうふうに書いてあるそうです。とにかくその当時のその人々にとっては、ユダヤ人の律法学者たちにとっては、それはできなかったこと。イエス様のみが悪霊に対して叱る、この人から出ていけ、命令することはできた。そして悪霊もイエス様がそう言って叱られる、いわゆるここに書いてある叱るという行為に対して悪霊のみが出ていった。そしてさらに私たちはずっとこれを読んでいくと、悪霊に対して、そしてもう一つ38節と見ますと、イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスはその枕元に来て、今度は熱を叱るとと書いてあります。叱りつけられると熱が引き、彼女はすぐ立ち上がって彼らをもてなし始めた。ですからこのイエス様がなさる病の癒しはですね、すごいですね。中風を癒されると中風の人は床を取り上げて歩いて帰った。足ないの人が踊り上がって立ち上がった。そういう言葉をよく見る。それからさらに読んでいくと、18年間腰が回って伸ばすことのできないその老婆に対して癒しの技をなさると、その老婆の足が足や腰がこの伸びたと書いてある。聖書にはたくさんイエス様が癒された、熱を叱った、悪霊を叱った、追い出された、そういう物語はたくさん出てまいります。そしてここにおいてペテロの姑の熱病で、ね、寝ている姑のを熱、その熱を叱りつけられると、熱があるんなら冷やしてあげて、熱さましかな、まあ、当時は熱さましかったかどうか知らないけど、飲ませてやった方がよっぽどいいでしょう。いやいや、イエス様がなさるその技は実に不思議なことで、その熱は直ちに引いて、ペテロの姑はすぐに立ち上がって接待を始めた。これもそのルカによる不意、ルカらしい書き方で、彼女はすぐ立ち上がって彼らをもてなした。すなわちその体に後遺症も何も起こらなかった、衰弱も何も起こらなかった。すぐに体力が回復してもてなしの技に励むことができた。すごいですね、イエス様のなさることは。そして41節、さらに41節の40節を見ると、日が暮れると多くの人が、病気で弱っている人が、抱えた人たちが皆その病人を
身元に連れてきた。イエスは人々に手を置いて癒されたとか書いてある。ここ読んでいくと、もういくつかの部署に分けることができます。そしてここにおいてもまた悪霊どもも、あなたは神、まことに神の子です、あなたは神の子です、あなたこそ神の子です、大声で叫びながら多くの人から出て行ったと書かれてある。しかしその悪霊どももイエス様に自身黙れ、お、この人たちから出て行きなって言った時に、悪霊どもも神の子ですと叫ぶことをやめたと書いてありますけれども、神の子ですと言ってるならば別にいいじゃないですか。いやいや、これは人々の誤解を招くことになりますから、それを悪霊を叱って、黙らせた。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからであると書いてある。イエスがキリスト、イエス様が救い主であることを知っていたという意味です。ここに書いてあるイエスがキリストと書いてあるのは、はい。そしてさらにここに書いてあります。42節になると、イエスは寂しいところに出て行かれた。今まで一連のもう激しい伝道の技、薬霊を引かれ、病の人の上に手を置き、そういうその忙しい人の中を癒すために、そして次の力を得るためにイエスは寂しいところに出て行かれたということです。マルコによる福音書の1章の35節にはこう書いてあります。35節にはこう書いてあります。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたと書いてある。祈る、これは神様の御子であるイエス様にとって父なる神に祈るということは次の働きのための原動力です。ですから38節でこう言っております。一章の38節、イエスは彼らに言われた、さあ近くの別の村へ行こう、そこにも福音を知らせよう、私はそのために出てきたのだから。福音を述べ伝える、これがイエス様の使命でした。何もその当時のユダヤ教に抵抗して、私にはこういう力があるんですよということを示すために病の癒しをなさったのではなくて、イエス様の究極の目的は福音を述べ伝える、この技こそがイエス様がこの地上にいらっしゃった目的である。マルコに福音書 の著者であるマルコも、そしてこのルカによる福音書か の, あ の, このルカも、イエス様のこの地上にいらっしゃった目的は本当に他の町々にも どうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。というその言葉をですね、書いている。ちょっとずつ、マルコとルカによってちょっと少しずつニュアンスが違ってあります。書かれてありますけれども、意味は、究極の意味は一緒です。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。44節、最後です。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた。ですから、これらの、その一連の出来事は全部ただ神様の力、イエス様の力を表すためではなくて、神の国の福音を、本当に神様はいらっしゃるんですよ。神様を信じなければならないんですよ。私たちは罪から救われなければならないんですよ。神をあがめましょう。その、この導入部分ですね。究極の目的は、この癒しをあった究極の目的は、ただ、どうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。この言葉にあると思います。私はそのために使わされたのです。神の国の福音を述べ伝える、その技のためにイエス様はこの地上にいらっしゃった。イエス様の能力には常にそのことは こびりついて離れなかった。そしてイエス様が本当にいらっしゃった目的は神の国の福音を述べ伝えるためであったということ。私たちもその技に励みたいですね。今まで私たち今日はこのたくさんの人々が癒されたなんか不思議というよりもおかしなことばっかりあるな、そうじゃなくてこのことをなったイエス・キリスト様は神の国の福音を述べ伝えるため、そのためにこの技をなさったという。